おはようございます。
パーソナリティの北原テリサです。
市川直樹です。
北原テリサ、
市川直樹のシンプルスペース。この番組では言葉と音楽で皆様に元気を与える爽やかな朝をお届けしてまいります。
さて本日のゲストはピアニスト熊本真理さんとシンガー健さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、熊本真理さんがね、
はい、
大学教授だよね。
大阪芸術大学っていうところで、教えてレッスンねしてるんですけどもね、この間も立命館、森山にある立命館中学校高校の親御さんと、子どもさんの、講演をして演奏したんですけれども、私もすごくそういうことに学ぶんですね。皆さんがどういうことに興味を、質疑応答の時間を取っていただいて、子どもたちもこう質問してくるんですね、ピアノに対してどうしたらいいか、今どういうふうにした、それがねすごく私にとっては新鮮で、少しでも、やはり自分の経験をお話しして役に立ってほしいなっていうのもあるし、それからやっぱり子どもたちがどういうふうなことに今興味を持っているか、どういうふうなことを思っているのかっていうのがすごく知りたいんですね。やっぱり音楽作りの中で一番大切なのはやっぱり好奇心なんですね。あとやっぱ想像力なんです、でそれがないのはねやっぱりダメなんですよ。で、それを好奇心と想像力を教えるところではとても難しいんです。やっぱり自分でやっぱりそれは持って生まれたものもあるし、自分で、だからそれはやっぱりいかに音楽作る、例えば歌でも楽器でも同じだと思うんですけど、作家でも全部そうだと思うけど、好奇心とやっぱ想像力はねとっても大切だと思います。
自発性がやっぱりないと何事も万事そうですよね。なんかこうやらされてるってなるともうネガティブな感じが、
そうですね。あと自分から好きになって、自分からそのどうしてだろうっていう、そういう思いがあると音楽も追求していってどんどん膨らむ、そして年取っても同じ曲だけどまた違う解釈ができる、発想が違うから、あといろんな想像がこう変わっていくから、それがあるとないとすぐも演奏が聞いてわかるんですよね、話していてもね。私はすぐ何に今興味があるの、どういうことって、すごくその、生徒でもね、声かけるんですけれどもね。
僕も教われたな、マリさんに。
ね、本当ですね。
好奇心は永遠だし。
そうそうそう。ご自分でやっぱり好奇心。
いや、もう僕は関心、感動、感謝といってね、いろんなことに関心を持つ、興味を持つ、好奇心を持つ。
そうですね。
そして感動する。そして感謝するみたいな、
三冠王
って、三冠王ってね言ってます。
北原さん、
さあ、健さん、
はい、
今日は教育問題なんですけど、
いや僕も今ね、40人ぐらい教えてるんですよ、
うわ、
ただ発声練習を長々やってもしょうがないんで、一番大事なのは言葉、みんなやっぱり英語の歌を歌いたくて、しょうがない人ばっかりが来るんで、そうそう、ただやっぱり言葉を、流れを大事にしない、例えばスマイル、それスマイルじゃないじゃん、スマイルって言ってごらんっていう、そっからもう自分で働かせて、もう
想像力を、
そうそう、それがあったら、そうもうとにかく笑ってごらんよ、自分が笑ってないのにどうしてその、言葉が表現できる、そっからだよ、音程格好つけるよりもそこからスタートしてごらんっていう、もうずっと教えてた。そうそう、だからみんなね本当にすごく上手くなってきた。そうそう、もうそこを重点的にやってる。
英語が上手くなるとか音程を取れるとかそういうことじゃないんですね。
格好つけなくていい。
なるほど。
言葉を伝えなさいっていう。
心から。
そうそうそう。
やっぱ北原さんこういう教育の話っていいですね。
まあそうだね、本当に僕は横浜教師塾の塾長をね、2年間やっていて、小学生の先生になる、学生であったり、社会人になっても先生になりたい人っているじゃない、そういう方たちをやっぱり1年間100人ぐらいなんだよね。
でも1年ですか。
そうそう、それをだから、ね、1ヶ月に4回、僕はそのうちの、毎週は行けなかったんだけど、1回は必ず1時間半ぐらい話をして、でもやっぱり先生のねポジションって、やっぱり先生で子どもたち変わるからって、それで僕もそれで変わってきたんで、でその高校時代のね澤部敏夫先生というね、 その先生に出会って褒め上手な先生、感激型の先生で、来たらやればできるぞっていうね、そんな短い言葉なんだけど、それで僕は180度変わったから。
わかります。
そうですね、ちょっとした言葉で。だから子どもたちのやる気だとか、なんかこう引き出させたり、そういうことってね、先生の役目、役割。
本当ですね。
だってマリちゃんだってね、
そう、天才だって言われて、天才って言われてすごいって言って、まあ、ピアノが好きになって、褒められるから嬉しくてピアノが練習な好きになって練習し始めたんですね。だから私ももう今教えてるから、その子のやっぱり一番いいとこすぐ見抜けるから、それを引き出すようにしてるんですね。誰でもいいとこと悪いとこあるから、そのいいところを伸ばせるのが本当にいい先生だと思うんですね。でやっぱり生徒にとって先生の言葉って重いんですね。むしろ人生を変えちゃう場合もあるんですよ。
本当にそうだよね。
で君はダメだって言われると、もう本当に人生がもう真っ暗になってしまうから、やっぱり一つ一つの言葉はとても大切なんですね。決断、その生徒にとっては人生が変わっちゃうから。だから私はやっぱりいい先生っていうのは、その子のいいところをまず一番見つけてあげられる人だと思うんですよ。でそれを先に言ってあげて、だけどここを直してあげなさいっていう、そういう順番も大切だと思うんですよね。だから先生の言葉っていうのは人生を変えるぐらい重いので、はい、やっぱり特にもう10代までは、一言で人生も変わり、一言でその実力も変わって、人生をね自分で決めちゃうから大切だなと思います。
深いな。いや本当深いというか、
聞いてしまいました。
いやでも本当に、まゆちゃんがねよくそのスペインに行った時に、日本から天才少女が来たって言われて、それまでというかもう本当に急にねやる気になったって言ったのを聞いた時に、やっぱり力って、言葉の力って本当に大きいなって感じたもんね。
だから今大人になってもやっぱり人に言われる言葉でね、ちょっと左右しますよね、心は。だから私は人に対してもやっぱりすごく言葉っていうのは気をつけますね。やっぱり常に愛を持って言葉を使うってことは大切だなと思いますね。
すごい大事だね。
素敵ですね。
そうそう、ね、
さらっていう
愛がなきゃ ね。
そうですね、
やっぱり愛がなきゃダメだよ。
愛ですね、
うん、
キタルさんでも常にやっぱり愛があるねっていつも。
あ、そうだね、僕は言葉ってすごく大事だから、やっぱりだからいつも常にいい言葉を言おうと、で僕のはだからいい人生を送る秘訣ってね、前も言ったか分かんないんだけど、これは本当に絶対間違いない、これは周りの人の喜ぶことをやればいい、一番はね。二番は自分の幸せに気がつこうと、本当はすごく幸せなのに、その幸せに気づいてない人は結構いる。三つ目は幸せのふりをしようと、大変な時でも幸せなふりをする。4番目は言葉、これはいつもいい言葉を言おうと、この4つをきちんとやってれば間違いなくいい人生になりますよっていうことをね、よく言ってんだけどね。
北原さん講演でもよくそのお話されてますよ
ね。
北原さんの講演も聞いていただきながら、
さあ、はい、じゃあですね、今日は久保田真理さんの曲を、
今日はちょっとしっとりとした曲です、スペインのピアノの詩人と言われたモンポ、フェデリコ・モンポの曲の小舟という曲です。
はい、
この曲はね、しっとりとしたメランコリーな曲なんですけど、ここのモンポーっていう作曲家はカタルニアのね、方だったんですけど、すごくその独自で勉強したので、その時代のガーシュウィンとかジャズの影響もあれば、ロシアのスクリアビンとかロシア風の曲もあれば、その風にいろんな人から影響されて独自の 方式でこう作曲したんです。
だってモンポーってね、マリちゃんはね、その文法の曲を唯一日本でね、全部
世界で最初に私がね、紹介したんです。
わ、
作曲家以外に気づいたのが私だったんです。で不思議なのはやっぱりそのスペイン人は誰も気づいてなかったんですね。知ってたけど誰も全曲録音しなかったんです。で私が小さい時にすごく感動して、いつかもっとこの文法を知らせたいと思って。だからむしろスペイン人より先だったっていうのが不思議だなと思ったんですね。こんなに素晴らしい作曲家なのに。でもちろんその後はもういろんな人が録音し、世界中で し始めたんですけどね。ですからやっぱり感じること、自分がいいなと思ったのは、私はぜひ子どもたちにも 自信を持って信じろって言うんですね。例えば、うん、評論家はこの人がいいからとか、うん、有名だからこれがいいからって、うん、そういう周りの評価じゃなくて、うん、自分の心がどういうふうに、うん、いいなと思えばそれがいいんですね、うん、でそれを大切にしてほしいと思うんです、うん、その心の物差しとしては、うん、無名とかそういうことじゃなくて、自分がいいと思うものを大切にしてほしいと思うんですね。
そうか、素晴らしいね。
いや説得力がありますね。世界にこの曲を広めた、
そう
マリさんだからこそ、
そうだね、個性を先生になるね、若者たちに、はい、子供たちにぜひこの言葉はいい言葉なんで、伝えてねって、はい、そのいくつになっても夕焼けの美しさに気づく、そういう人になってくれた、
ね、
その年を重ねても ね、
ね、
いや夕焼け綺麗だよねって、いくつになってもその夕焼けの美しさだとか、そういうものをこう感じる、
そうですね、
そういう人になって、ね、君たちは育ってほしい。
そう、私なんか、今朝も富士山が綺麗だったと思ってね、毎日、ああ思うんですよ。で、はい、日本人だったら富士山って意外と当たり前かもしれないんですけど、外国に行ったらもうね、世界遺産のマウント富士ってもうすごいことなんですね、ですから日本の我々はもうそうやって富士山が身近にいて、それだけでも私素晴らしいなと思うんですよね。
そうだね、
そのマリさんが素敵です。素晴らしいです、ね、素敵だなと思いますけど、
ね、ケンさんもね、はい、もう本当にいろんな歌をね、教えたりいろいろやっているんだけど、はいはい、やっぱりそのケンさん の、 その考え方っていいよね。
あ、
はい、スマイルを、
ね、
今は文法を聞いて思ったの、これマリさんの光ですね、やっぱり何気ないこうなんていうか包まれるような、さあ何でもいいから話してごらん、心を打ち上げるのここだけだよみたいなそういうなんかね、語りかけてくれるような、
嬉しいですね。
そうそうそう、なんかね、そういう何話してもいいんだみたいな、そうそうそう、そういうなんか思いが伝わってくるような気がしましたね。
かっこいいですね、ケンさん。ケンさんやっぱりプロに教えていくっていう時に何か心がけてることってありますか。
す、ね、形に全然とらわれなくていいっていう、こうでなきゃいけないっていうのはもう捨てろっていう、誰を真似ようとしてるの、自分の思ったこと本能で歌う方が一番いい、みんなそれを望んでるよっつって、
いやケンさんから学んだら
ねえ、そうだね、だから本当に今ね、熊本麻里さんもね、そうやって大学で教えたり、はい、そういうね、その音楽を通して子どもたちに教えたり、ね、ケンさんは、ね、その歌をミュージシャンたちに教えてる、
ね、教育者ですね、皆さん
教育者だね、はい、僕は講演を通して
本当ですね、
すごいですね、
そう、
そう
でも僕は本当に言えるのは、優しさ、思いやり、人の痛みを知るというね、柴井亮太郎さんの最後に伝えたい言葉、大好きで、
素敵ですね、
優しさ、思いやり、人の痛みを知る、これがあれば本当に争いもない、いじめもない、いいよって、
素敵な言葉ですね。
さあね、時間が来てしまいましたね、
はい、そろそろ時間となってまいりました。
本日のゲストはピアニストの熊本麻里さんとシンガーケンさんでした。ありがとうございました。
ありがとう
ございました。
北原照久、市
川直樹のシンプルスペース、ここまでのお相手は
北原照久、市
川直樹でした。皆様本日も素敵な一日をお過ごしください。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。